七味唐辛ラジオ4回目、野沢です。おはようございます。前回の、聞いてみていかがでしたでしょうか。マイクが324円 の、 リサイクルショップで買ったやつで、なんかマイクの性能的には良くない感じでしたね。で、そんなに2回目と変わりがなくて、マイクが古くてボロい分良くなかった気がしますので、今日はソニーの ECM なんとかという1回目2回目で使ったマイクに戻しています。で、いつこれまでは録音したやつをガレージバンドに入れて編集してアップロードしてたんですけども、ガレージバンドだとその音質の改善があんまりできないのが分かって、できるのかもしれないんですけど、ちょっと僕にはよく分からなくて、で、無料のソフトでオーダーシティっていうソフトがあるんですけども、それを使ってノイズ低減であるとか音量の正規化、ノーマライズを行ったりとか、あとコンプレッサーをかけるっていう作業ができるのが分かって、それをやるとだいぶ良くなりそうな気配です。なので、これは録音した後、オーダーシティで、そういう編集をして上げてみたいと思います。で、それでやれば多分、本番環境としては OK な水準になるんじゃないかなと思うので、これはまだベータ版、終作4回目というふうにしてるんですけども、次から、まあ本編にできるかなと思っています。まあ本編にしたところで、何も変わらないんですけども、まあ自分的にもこれでいけるぞっていう覚悟ができるので、早く本編にしたいなと思ってます。で、ポッドキャスト、最初は単純に RSS を書き出すだけだったんですけども、Apple のサイトに登録して、Apple のページで、ポッドキャストをやっているっていうのがわかるような状態に今なってます。で、ポッドキャストをやってると、どれぐらいの人が聞いてるのかっていうのがわからないと思うんですね。よっぽどコメントを書いてもらったりとか、レビューをしてもらったら反響はあると思うんですけども、今のところないので、で、その RSS の配信元を、フィードバーナーというサイトに変えました。フィードバーナーで登録、その、今、元々の RSS を登録して、そっちを参照してもらう、フィードバーナーがそっちを参照するようにしてあります。で、フィードバーナーに、RSS の参照はアクセスが行くので、で、フィードバーナーが、サブスクライバーが何人と、どんぐらいリーチしたか、リーチっていうのは多分、ダウンロードとか聞いたってことだと思うんですけど、それをしたかっていうのを、わかるようになります。なってます。で、当初、0人だったんですけども、なんか気づいたら16人になってて、で、これはおそらく、ボットが、登録したんじゃないかなと思います。というかですね、今の時点でこのポッドキャストを聞いてくれている方は何人いるんでしょうかね。多分、誰も聞いてないんじゃないかなと思ってます。もし聞いてる方がいたらですね、ぜひ、ツイッターとか、なんかの手段で聞いてます。一回来ましたって言ってもらえるとものすごく嬉しいです。まあでも誰も聞いてないんだろうなって思いながら自己満足でやっています。まあ恥ずかしくてですね、ツイッターに URL を貼れないんですね。ツイッターでは今ポッドキャストをやっているとか何かを録音しているっていうことはつぶやいているんですけど、ポッドキャストの配信の URL のリンクは貼ってないんですね。で、ポッドキャスト、まあ、僕のツイート見てる人もそんなにいないと思うんですけど、ポッドキャストやってるんだ、でもどこで聞くんだろうって、 能動的に思って、で、僕のブログの方に来てもらわないと、今この音は聞こえないような状態になってるはずです。ちょっと恥ずかしいのと、まだ音質が、聞けるレベルに達してないと自分で思ってるので、そこら辺がまだできないでおります。で、この放送、あ、この録音を、そのオーダーシティで編集して、アップロードしたら、どうなるか確認して、次から本放送をやっていこうかなと思って、その時は一回ぐらいはツイッターで、このポッドキャストの URL を、のリンクを貼ろうかなと思っております。じゃあ今日の、話題一つ目は、グアム旅行についてですね。12月の21日から20、5日まで4泊5日でグアム旅行に行ってきました。かなりのお金を使いましたけども、どうしてグアムに行ったかというとですね、今月で結婚10周年なんですね。結婚してからもう10年経つんですね。で、結婚した時に、新婚旅行にちゃんと行けてないんですね。本当はなんかどっか海外に新婚旅行に行きたくて、で、僕はパスポートは持ってたんですけど、奥さんのパスポートは有効期限が切れてたんで、取り直しました。だけども、お腹に、婚姻届を出してから、新婚旅行に行こうと思ってたんですけども、間もなく、お腹に子供がいることが分かって、ちょっと飛行機は乗れないよね、っていうことで、その新婚旅行を諦めたっていう経緯があります。で、まあ近場で旅行らしきことはしたんですけども、まあちょっとそこが心残りになっていて、まあ10年目の節目で、まあ大きいことを やろうと思って、行きました。で、まあもう子供が2人、まだ小学生と幼稚園の子供がいて、その4人で行くんで、まあ、海外に行こうとすると、費用的な面であるとか、そのちっちゃい子供が楽しめる場所であるとかっていうのを考えると、まあ、もうグアムしかないかなっていう感じでした。例えばもっとお金をかけないのであれば、台湾とか、東南アジアのどっかの国ですかね。台湾とか、もうちょっと近い中国とか、そのあたりになると思うんですけど、まあ子供が行って楽しめるかっていうとそうでもないかなと。観光とかして楽しめたらいいんですけども、まあ社会的な、社会科見学的な意味の、こととか、景色であるとか、文化遺産であるとか、まあまだちょっと子供には楽しめないかなっていうのと、食事の面もあって、まあ我々大人は、今まで味わったことのない、見たことのない食べ物を食べる。それ美味しくても美味しくなくても一つの体験として受け入れられると思うんですけども、子供は単純にもう美味しいか美味しくないかだけだと思うんで、で、そういう意味で単純に海で遊べるっていうことで、南の島になって、で、南の島で、行きやすいのはやっぱりグアムでしたね。まあ沖縄でも同じようなことができると思うんですけど、まあ海外じゃないので、非日常感がそんなにないですし。で、グアムは3.5時間で行けるので、まあ最も手軽なリゾート先なんじゃないでしょうか。まあそういう意味で、グアムにしました。で、小学校行ってるので、冬休みとか、春休み期間じゃないと、まあ、普通はいけないですよね。学校休めばいいのかもしれないですけど。まあ、我々も大人も仕事してますので。で、もう、休みシーズンになると、旅行の代金が跳ね上がるんですけども、まあ、それでも、21日って、多分全国の小学校が終業式に、の日で、その日だと、ちょびっと安い ので、その日に出発にしました。ちょっと難しいスケジュールかなと思ったんですけど、まあ学校は午前中で終わって、夜の便で行けばいいかなということで、まあ12月21日出発のグアムということにしました。で、ホテルは、まあ、ネットで検索していろいろ見たんですけども、まあ、海もなんか子供あんまり喜ばないんですよね。子供、海連れてったら喜ぶかなと、こう、思うんですけど、なんだろう、海、そう、日本の海に連れて行ってもそんなに喜ばなかったっていうのもあって、で、大きいプールのついてるホテルにしました。オンワードビーチリゾートっていうホテルなんですけど、まあ、ホテルの前に、もう、大きいプール、流れるプールあり、スライダーが2つも3つもあり、っていうような大きいプールがついてて、で、もう一つ、その PIC っていう、ホテルもあって、そっちも目の前にプールがついてるホテルなんですけど、そっちと悩んだりしたんですけども、ベッドの数とか大きさとかを考えて、オンワードビーチにしました。まあ、結果的に、良かったなと思っております。結局もう子供が楽しめるのはプールだけで、まあ、プールからすぐ海にも出られるんですけども、海ではちょっとだけ遊んだだけですね。まあ、プール行けてよかったです。前準備としては、まあ、飛行機と、ホテルがパックになってるやつ申し込みました。それがネットで9月頃に申し込んで、あと、僕のパスポートが切れてて、で、子供2人はパスポート持ってないので、それを、まあ、1ヶ月前ぐらいに取りましたね。パスポート取るときにめんどくさかったのは、一つは写真で、写真を撮って出さないといけないんですけど、なかなか写真撮る機会がなくて、で、まあ、写真屋さん行くと何千円って撮られるし、で、今やったのは、スマホで写真を撮って、それをコンビニのコピー機で印刷するっていうやり方ですね。一回300円ぐらい、一人分300円ぐらいで印刷できます。で、手元のスマホでやれるので、手軽っちゃ手軽なんですけど、やっぱ手に持って写真を撮ろうとするとブレたりとか、あと家の中で光の加減とかですかね。ちょうど光加減になんないように撮ったり、あと子供がじっとしてないんで、なんとか撮るっていうのは結構めんどくさかったですけど、まあなんとかやりました。で、一回、印刷したんですけど、コンビニのコピー機で。パスポートに貼る写真の要件があって、で、印刷したやつはその要件にも満たさなかったんですね。顔がですね、規定よりもちっちゃく印刷してしまって、なので、もう一回印刷し直しました。データは同じで、そのデータをちょっと顔が大きくなるように加工して印刷し直したんで、そこはちょっと手間ではありました。まあ、パスポート取って、まあ、あとはもう荷造りですね。荷造りももう直前とかにやって、僕なんかは当日にやりました。2時間くらいで。荷造りに関してはもうだいぶ無駄なものを持ってっちゃったなっていう感じがありましたね。持ってったもので一番いらなかったのは無線のアクセスポイントなんですね。家でネットするときに Wi-Fi つなぐためにアクセスポイントがあるんですけど、ホテルに持ってって、ホテルの有線 LAN にそれをつないで、それ経由で、持ってったタブレットだとかスマホを接続するっていうのを考えてたんですけど、ホテル側で有線 LAN の設備がなかったんですね。で、フロントに聞いたら、なんか有線はないって言われて、でもなんか、 あるってどっかで見たよって聞いたんですけど、ちょっとわかんないから日本語がわかるスタッフが来る、明日の8時、朝8時半以降に来てくれって言われて、で、それっきりなんか行くのもめんどくさくて 行かなかった。まあ、Wi-Fi は繋がれたんで、問題は、ネットはできたんですけどね。まあ、だからアクセスポイントはいらなかったな。1日5ドルっていうふうにも書いてあったし、いらなかったですね。まあ、準備はそんな感じですかね。アメリカ行くときに、入国審査を簡単に済ますために、エスタっていうなんかシステムがあって、インターネットでエスタっていうのを申請できるそうなんですね。それをやると、入国審査をしないか、すごく簡単な入国審査だけで入国できるそうなんで、それをやろうかなと思ってたんですね。ただ、やっぱりバタバタしてて、結局やらずに行ってしまいました。まあ、エスター17ドルぐらいかかるのかな、一人。まあ、有料なのと、まあ、エスタじゃない普通の入国審査で入ったんですけど、まあ、エスタ側の方に並んでる人たちもちょっといて、まあ、それでも多分普通に入国審査をするよりは、早く入国審査が終われてたみたいですけど、そこまで劇的に、良くなるんではないんじゃないかなっていう感じがするんで、まあ、今回はなくてもよかったかなと思います。グアム準備編はそんな感じです。で、次は1日目どんな風に過ごしたかっていうのを話したいと思います。じゃあ次の話題ですね。前回は日経平均が2万円を切ったみたいな話をしたんですけど、この大、えーと、年末の日経平均、株式相場が閉まる大納会で、なんとか2万円をに戻したみたいですね。なんか、すごい強引な戻し方を、してて、すごく作為的な感じにも見えるので、ちょっとネットでは、話題になってましたけど、なんだろう、日銀とかが無理やり株価を戻すために、買い戻したのか、それとも、いや、日本の、企業の収益性は、実態としてはそんなに悪くないから、1万9000円台は全然割安だから、買えって言って買ってるのかわかんないんですけど、まあ、2万16円とか、2万円ギリギリで終わってて、まあ、年明けどうなるかですね。また、下降、ずるずるずるずる下降していくのかなって、ちょっと心配になります。なんか、日本の株価はまあ、ここ数年は一貫して上げてきてたんですけど、日本株が買いだから上がってたのか、それとも日銀が、大規模緩和で買いまくってて、それでおかげで上がってたのか、なんか、後者なんじゃないかなっていう気が僕はしてて、というか、なんかそんなネットの書き込みを見てて、で、なんかそれをちょっと裏付けるように、なんかいろんな会社の大株主が日銀になってきちゃってるっていう話があって、ああ、それはちょっと健全じゃないんじゃないかなっていう気がします。で、アメリカとかヨーロッパが大規模緩和を今やめようとしているし、まあ、アメリカはもうやめて、引き締めの方向に行ってるし、ヨーロッパはもうやめますっていうふうに言ってるんで、そっちは、金利が上がりますよね。そうするとそっちにお金が行っちゃうんで、いつまでも日本が緩和を続けてる、でも、どんどん効果がなくなっていくんじゃないかなと思って心配しています。そんなわけで、今日はこれぐらいにしておきたいと思います。次回以降、本放送できればいいなと思ってます。聞いてる人は何か一言、Twitter とかでつぶやいてもらうと嬉しいです。 それではさよなら。